皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに焼き入りのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。そうだ、走ろう。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、週末天気がいいと嬉しいな、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい
はい
はい、気づいてしまったんです。そうだ走ろう、
そうだ走ろう、うん、はい、
あのちょっとねここのところ走るというよりは筋トレの方をやったりとか、う
ん
う
ん
う
ん、続けてるんですよね。
してたんですけども、はい、ちょっと飲みの席でいややっぱり走った方が良くないって話になりそうですねという話になってですね、うん、
はい、
松戸ダイエットランニングクラブというのを作りまして
題して
そう題して、はい、でそして7人ぐらいで今いるんですけど、はい、あのご希望者がいらっしゃったら私にメッセージくださいあのちゃんとそこのページをお知らせしますので。
ただ早いんですよね。
早いです。朝7時にですね松戸駅周辺のあるところで集合し、はいはい、そのまま江戸川に向かい、はい、江戸川葛飾橋を渡りでまた戻ってきて、はい、まあ、全行程5キロ の、うん、あのランニングをしようという企画です。であの発案者はですね、
はい、
あの皆様名前を言えば絶対分かる方なんですけどあの順天堂大学のですね陸上部出身、本格的です。
お
そしてあのうち の、 あのこの FM 松戸の代表、はい、鈴木真理子は、はい、あの知る人と知る青山学院大学陸上部のマネージャーです
走ってないんかい。
いやでもなんかね、はい、マネージャーも横でこう走るらしくで、前ちょっと走ってた時に、はい、前もね3年ぐらい前に、はい、あの私も歩いたり走ったりしてたんですけど、はい、その時はね結構ねあのがっつり走ってましたから、
はい、なんでコツが分かるんでしょうねマネージャーは、うん、ただ自分がやるかどうかってところかな。
そうあの今もそうですけど、うん、割と応援だけする人だからでもその彼女がですね、はい、頑張って走るで彼女でも今ウォーキングをしていて、うん、あの2週間に1遍ぐらいこう20キロぐらい歩くっていうすごいまたそこもクラブがあってですね、
はい、
そこにも所属してるのでよく歩いてるんですけども、はい、でまあそんなこんなみんな で、うん、で本格的なんですよ。だからそのやりたいと言ってる人が、ね、私なんかがついていけるのかわからないんですけ ど、 ど、はい、
なんで朝早いとその日は一日長いから
長い
ちゃんとねお仕事に差し支えないぐらいの動きでないと続かないですよ。
そう3年前にですねあまりにもハマりすぎて1日9キロを毎日走るという暴挙にちょっと出ちゃったんですよ。
それはね
走ってたら楽しくなっちゃって
ハイ、ね、になっちゃ
う。ハイになっちゃって、うん、でもそしたらですねその間にインフルエンザ2回になってでもなんかもうクタクタで仕事が手につかないという状態になって、うん、
逆効果ですね。何を求めてたのかが
その割には大して痩せないっていうねなんか悲しい結果に終わったことがあって、うん、だからちょっとねあのそのねあの発案者の方と話したんですけども、はい、週に2回ぐらい、
うんうん、
で5キロぐらいで、うん、地道に、
うん、
でそして私は筋トレの方もやりながら、はい、でもちろん夜はお酒を控えるとか
そこだ
そうね、それちょっと今からすごい飲んだ話をしようと思ったんですけど、はい、その前にこの話かいって感じですけども、はい、ちょっとねそれを始めましたので、うん、どんな感じかをまたこ の、 あの配信でですねあの経過報告を
ね話せるといいですねちょっとインフルエンザでなんてなんか、ね、ならないように
どうしようなんかあの話題触れないねみたいな話になっちゃってねそう終わらないようにしようと思ってるんですけど ね、
そ う、 ね
そうだからちょっと春だし、うん、もう暖かいし、うん、で梅雨前にちょっと決意しないと、うん梅雨あもう超えちゃうともうやらなくなっちゃいそうなんで、
ねね、天気あきっと雨だろうな、うん、いいや行かなくてとね
そうだからまず始めといて、はい、雨が降ったらじゃあ順延ねで、うん、あの体を慣らしていこうかなと思っております、
はい
はい、必ず私宣言してからやるからね、うん、逃げ場がないんですねいつもね
でもいいことですよ宣言しないとできないから
そうでみんなに、ね、あれどうしたって聞かれるんですよ後ですごい自分にプレッシャーをかけてますけども、はいはいね、そんなこんなで ね週末お天気 ねすごく良くて2
週続けてかな天気すごい良かったですもんね
本当に雲一つないね、うん、空の日とかね、うん、雲があってもこうホワホワした、
ね
うん、かわいいあのファファファっていうね、うん、雲があるぐらいのいいお天気が続きましたが、うんはいはい、先週、15日はですねあのいつも私たちもお世話になっております、はい、ラブ松さん ソーシャルネットワークで松戸のね、うん、松戸のソーシャルネットワーク、はい、ラブ松さんのラブ松バーベキュー大会、
はいはい、
音会っていうんですけどね、はい、がありまして、うん、行ってまいりました。
ね、すごいでしょ。すごい、ね、私はもう今回3回目だったので。
そうなんですよね、私もね、やっと参加できましてですね、うんうん、21世紀の森と広場にあるバーベキュー場の屋根付きところを全部貸し切り、
ね、あれ抑えるのだって大変ですよ。
大変だそうです、うん、はい、でその私たち の, その団体以外に も, も
うすっごい、ね、
そう、芝生のとこも山ほど人がいらっしゃって、はいはい、でそこでやったんですけども、うん、まあね、すごい。
何がすごいかは、料理人の方がまず、ちょっと、なんかすいませんってぐらい料理していただいちゃって。で
まず、ラブ松っていうね、はい、要はソーシャルネットの、特性を生かしたというか、はい、皆さんお店の方とか、うん、市民の方とかが登録してるわけですよね。はい、で、ラブ松で登録されてるお店が、あちこち居酒屋さんだったり、イタリアンだったりあるんですけども、そちらの皆さん、うん、シェフさんとか、はい、皆さんがですね、食材を持ち寄り、はい、そしてそこでお料理をして、
そう、
で炭火を使って、はい、すごいものを焼いたりとか、
ね、
すごいです、すごい本当に、うん、でお肉もね、英語の和牛が出てきたりとか、ね、本当に本格的な生ハムがあったりとか、
ローストビーフ食べちゃいましたよね、
はいはい、あったりとか、
野菜もね、
そうなんですよ、
新鮮な野菜、
ね、で、はい、それで お料理が美味しいんで、有名な居酒屋さんのサラダだったりとか、うん、そういうもう焼き物以外、うん、あとオステリアタナロさんの、ね、うん、バーニャカウドだったりとか、はい、
美味しかった。
でもうおなじみ田島亭の田島シェフは、はい、料理もしてて子供の相手もすごいしてて
ねえ、
多分ね、田島さんってキャラクターだと思います、
うん、なんか着ぐるみ違
う、そうです、背中にビーとジッパー入ってて中からなんか小さい田島さん出てくるのかなっていうぐらい子供たちに大人気 で、うんうん、でそうやって料理もね、素晴らしい、お野菜からお肉から素晴らしい食材、うん、焼き鳥から何か全部あって、
は
い、
お酒もね、
お酒も充実してますし、ね、でお子さんにはね、ちょっとスイカ割りがあったりとか、
そうだ、
うん、
なんかやってた。
ね。そう、スイカとおじさんたちのお尻をね、こうやってツンって並べて、うん、どこを叩くかで、うん、子供たちゲラゲラ笑ってたんですけども、いや、この時期スイカも高いのになんて、そんなこと考えちゃってね。
すごかった。
本当にね、だからもう料理、食材の凄さ、あと規模もね、あれだけの方が満足することをするってすごいことだと思うんですよ。はいはい、で、まあ何しろ、この運営の皆さんの努力。
はい。
これにはね、頭が下がります、
うん、そうですよ、もう前日のギリギリまで、はい、食材の納品に関わっていて、
ね、
すっごい朝9時から準備って言いながらもみんな朝早く
もう7時ぐらいからいらっしゃいましたから ね、でそれでもう裏ではちゃんとその全部その洗い物とかもそういうものも全部されてて、うんうん、いやすごいなと、
うん、
こんなね楽しい思いをさせていただいてもいいのかしらと、うん、
ねえ、
いうね感じですごく楽しく酔っ払いました、はい、でその前の日もですね、うん、ちょっとかっちゃんとも一緒でそう飲んでて、でその翌日もその12時から始まったんですよね、お昼の。
そうですね、11時集合で、
11時集合ですね、はいはい、11時からか、うん、でそこでいきなりもう乾杯始まっちゃったので、はい、なんかまだ酔ってるぐらい の、 みんな集まった人がその前の日も一緒の人が多くて、
そうだった、
うん、はい、なんか、うん、さっき会ったねなみたいな感じで
何時間後
そう何時間後みたいな感じでもう飲み始めちゃって、はい、でバーベキューはまあお昼でね、うん、3時半で終わるんですけれども、うん、まあ、2時半に片付け始めて、でその後、まあ、そのまま流れてまたなぜか居酒屋に行ってしまってですね飲んでしまってですね、また飲んでしまってですねここは、ね、今切れたわけじゃないですよ、私2回言いましたからね飲んでしまい、結局、まあ、夜の12時まで飲んでいて、はい、まあ、12時間
すごいですね、私もちょっともうなんか疲れたなと思って先に帰りましたけど、その後行ったんだと思って、
そう行きましたよ、なんかもうどうでもよくなりましたなんか1回酔ってちょっと冷めて、うん、1回酔って冷めてを4回ぐらい繰り返した感じ、うん、で途中お水入って、うん、でなんかあ治ってきたなと思ったらまたビールとかねワインとか言って
ずっといけるんだ、
そうでもずっと飲めるけど良くないです体に、うん、
だから走ろう、
走ろうと急に思っちゃったんです、はい、そこでね、
うん、
だからまあでもすごくね大人も子供も楽しめて、うんうん、でお天気もいいから外で水鉄砲してね、
そう
みんなびしょびしょに
水風船投げ合ってしてましたよね
そうそうそう、はい、びしょびしょになりながら大人も子供も、はい、なんかもう私あれ入っちゃうと私もやりそうだったからなるべくこう入らないようにしてたんだけどそう松戸駅前のワインバル407のねマッキーなんてね、びしょびしょにされてましたね子供に ねそうだからいろんなお店の方見えて、うん、いろんな地域の方とも会えて、はい、本当素晴らしい有意義なね、うん、バーベキューだったんで、もうラブ松の皆さん本当にありがとうございました、ね、お疲れ様でした、でね近々ちょっとラブ松のね、うん、運営の皆さんをですね、はい、ゲストに
ぜひ、
はい、お招きして、どういうふうにね普段何をやってるのかっていうこともちょっと聞いていただいて、もっと皆さんに入っていただければなと思いますので、それもねお楽しみにしていてください、はい、あとそれとですね、これはニュースです。
ニュースです。
皆さんご存知、松戸読売という、はい、新聞が、はい、出ております。
読売新聞だと、はい、まあ、購読されてる方は中にね折り込みという形で、はい、
てます、
はい、来てますけど、
月に一遍の、ね、はい、発行なんですけれども、はい、なんとこちらにラジオポアロのコーナーができます。
やった、
すごい、素晴らしい。そう、最初にね、メディアさんに紹介していただいたのを、
そうですね、
松戸読売さんで、はい、一面に取り上げていただいて、はい、ラジオのコミュニティ FM もっていうことでね、うん、すごく素晴らしい記事を書いていただき、
大きかったですよ ね、
うん、でその後いろいろね、いろんなことで告知もしていただいたんですけども、うん、はい、今後ちょっとねラジオポワールでこんな番組をやってますとか、うん、こんな番組をやりましたとか、はい、来月はこんな番組ですとかって予告も載せられるようなコーナーをいただけることになりましたので、皆さんぜひ ね、読売新聞見られる方は、うん、松戸読売ちょっと見てみてください、はい、毎月必ずそこの見どころと、見どころじゃない、聞きどころ、
うん、
ラジオポワール、これが楽しいよと、うん、こんなゲストが見えたよなんてことがね、うん、書いてありますので、ぜひ皆さん、
ね、はい、でその紙面見ても、はい、前の配信がネットなので、はい、聞けるの で
それを見ながらね、こぼれ話を見ながら、うん、で聞くというのもちょっと一つの楽しみかなと思いますので、
は
い
は
い、
ますます頑張ります、
はい、頑張りますので、はい、皆さんぜひ見て聞いていただけたらなと思います、はいはい、続いて松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞の編集長さんもですね、
はい、
バーベキューにいらっしゃいまして、
はい
はい、一緒に楽しく飲みました、
うんうん、
はい、そんな松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。今回の記事はですね、新松戸駅周辺の商店で町ゼミ、店舗と顧客のコミュニケーション目的にという記事です。新松戸駅周辺の商店で5月6日第6回新松戸町ゼミが始まりました。店舗と顧客のコミュニケーション創出を目的に開くイベントです。店主や店員が講師となり、専門知識やプロならではのコツを伝えます。受講料は材料費などを除き無料、期間中42講座を予定しています。愛知県の岡崎市を発祥とする町ゼミは、お客様、お店、地域の三方よしを挙げ全国で開催されております。同実行委員会の事務局上野さんは、商店街が点在型で集合住宅が多い新松戸の地域特性を考えた結果、町ゼミの開催が最も地域に貢献できると感じて、松戸市内では初の開催を決めましたと話されています。一人でも多くのお客様に新松戸に魅力ある店がたくさんあることを知っていただきたいです。悩み解決や人生を豊かにするきっかけになればと参加を呼びかけています。各講座の開催日程は新松戸町ゼミフェイスブックページ市内配布チラシにて確認できます。受講希望は各店で受け付けています。5月31日までですということです。
はい、
はい、町ゼミ、ということで ね、いろいろなそういうお店だったりとか、まあ、そういう皆さん専門知識を、持っている方が教えてくださる、
講師となってってことですよね、はい、お店の中も分かるし、はい、
そうですね、
人とのコミュニケーションも取れるし、やっぱりね、なんか働いてる姿というか、自分もね、やってみたいなって思いますよね。
で、入りたいけどちょっとどんなお店か分からないっていうね、お店が多いので、多いと思うんですよ最初は、はい、だけどこういうのがあって予備知識いただければまた次にも遊びに行けますし ね、なかなか素敵な企画ですよね、
面白いですね、
はい、なので皆さん新松戸周辺で行われていること、ということなので、ぜひよろしければ寄ってみて行ってみてください。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そして5月15日発行の広報松戸からと、あといろいろなお知らせが今回はあります、
はい、
まずね、じゃあお知らせの方からいきましょうかね、はい、5月22日ですから今週の日曜日ですが、お米の家手作り市が開催されます。これももうずいぶんね、長いこと何回も、はい、やってますけれども、古民家スタジオ旧原田米店にていろいろなことが行われます。で、ハンドメイドグッズが売ってたりとか、お野菜が売ってたりとか、いろいろ手作りのいろいろなものが販売されています。で、旧松戸塾周辺をクリエイティブと人とつながりにあふれる、ごめんなさい、人のつながりあふれるエリアにするまちづくり不動産のプロジェクト、マッドシティ。そのプロジェクトの中、古民家スタジオ旧原田米店は大正時代の米 店跡を活用した店舗やアーティストのスタジオ群です。400坪近い敷地の中で10組以上が活動しています。その名の通り、道向かいに移転しているお米の原田さんの元商店及び住居です。お米の原田さんでは愛情たっぷりのお米の他に季節のフルーツやこだわりの食材を扱っています。ぜひ覗いてみてください。お米の家手作り市は作家自ら運営する地域の作家をつなぐハンドメイドマーケットですということですね、
うん、
でこのお米の原田さんは、
はい
はい、ま、折に触れて話してると思いますけれども、はい、あのこちらの三男坊がですね、はい、私たち同級生で、はい、ちょっと面白い子で、はい、あの私たち毎年 1回は会えますね。
会えますね、
はい、花火の時、はい、
花火の時来ますね、松戸に。
そうですね、はい、花火の時に電話をするとどっかで合流できるというね、はい、あの他の時は他の地域に住んでるんですけど、はい、でね、なので昔からあって、ね、あの古いお米屋さんなんですけれども、あのちょっと古民家になっていて、それはもともとお住まいだったところと店舗のところを残して、はい、で新しい店舗にしたという形になっている ので
、は
い、
表向きはね秘密堂さんですからね、はい、秘密堂さんの脇を入ったというか、奥が昔でいう住まいがあったり、はい、蔵があったり、はいね、ちょっと小さなお家があったり、
そうです、ね、
お庭があったり、はい、そこをちょっと上手にあのお店をい、あそのブースというんですかね、
そうですね、
はい、あの作品を展示したり、うん、売ったり
してますね、うん、
お野菜もね自然のお野菜であったりね、
そうですよね、うん、
でいいですよ、うん、
あの松戸品川がね、うん、あの直通あのなった時の駅のイベントとして、うん、西口でお米の家開催されてましたけれども、うんうん、はい、普段はこの、ね、原田米店、旧原田米店で開催されていて、うん、こちらをあの主催している中の皆さんの中に、うん、いつも私たちが松戸優しい暮らしラボで一緒に活動している篠澤文子ちゃんがいらっしゃいます、うんうん、最近ママになって ね可愛い赤ちゃんがいますけれども、ね、でふみふみちゃんと呼んでるんですけど、うん、ふみふみちゃんが、その一員となってやっておりまして、うん、はい、でいろいろなものを売ってるところで、ね、いろいろ見てるんですけれども、うん、私もなかなかね最後の方にいつもなっちゃうんですね。だからねちょっと今回は行ってみたいな。
結構ね可愛いアクセサリーとかね、
そうですよね、う
ん、本当にわ、本当、ま、手作りだから味のあるものがいっぱいあって、
うん、ね、あのスイーツとかも、うん、手作りスイーツとかね、うん、あの焼き菓子、はい、あとはそうですね、ハンドメイドのいろいろアクセサリーもあれば、うん、そういう食べ物もあってっていう感じですので、うん、皆さん楽しめると思いますのでね、うん、お米の家手作り市です。5月22日日曜日11時から16時、で雨天順延ですので、順延になった際は5月の29日になりますので、よろしければ皆さん松戸駅からすぐです、
ね、すぐです、ね、
はい、あの、はい、古民家スタジオ旧原田米店で検索するとすぐ絶対出てくると思いますのでね、うん、ぜひ皆さん行ってみてください、
はい、
で同じ日にですね、どこでもシアターがあります、はい、いつもいつもこちらもね、はい、あのやっていただいておりまして、
21世紀の森と広場ですね、
はいはい、で、ですね、若葉で奏でる緑の五線譜というタイトルで今回は行われます。でこちら5月22日日曜日、第1部は11時から12時、第2部は13時30分から14時30分ということで、こちらはいつも通り雨天決行です。でどこでもっていうだけあって、うん、芝生の上だったり、
はい、
橋の下だったり、はい、いろんなところでやりますので、
はい
はい、で21世紀の森と広場の光と風の広場にお越しください、うん、雨天時は広場の橋の下です。内容はリトミックとミュージカルを織り交ぜた新緑に似合う爽やかな歌のね、歌と曲の演奏です。自然素材を使った楽器作り、ブランチテラスなどいろいろね楽しめます。座って食べて飲んだりで音楽を聴いてという形になりますので、うん、よろしければ皆さんこちらもご参加ください、
ね、あのワークショップって言ってその楽器を作るっていうのもあって、はい、なんか楽しそうですよね。
そうですね、うん、でまあ、さっきもねかっちゃん言ってたけど、お天気よくって、はい、もう青空の下、芝生の上ですから、はいはい、もうね本当にこれも楽しいです、
ね、ちょっとゴロゴロしたい、
ゴロゴロしたいで、雨が降ってもちょっとまたしとしとした雨の中、うん、聞くのもまたこれはオツで、うん、それは一つ一ついいところがありますので、ね、こちらもねよろしければ22日ですので、うん、お米の家同様ねこちらもよろしくお願いいたします。でそんなこんなで今ちょっとね広報松戸ピックアップの方に入ってっちゃったんですけれども、はい、今回の広報松戸は一面は結の花フェスタです。東松戸結の花公園の結の花フェスタ、今ね本当にお花ねいい時期で、そしてプラス春の花祭り2016のこの2つのねお花のあれですね、お花のフェスティバル、
綺麗ですね、
綺麗です、うん、本当にね今いい時期ですよね、 で、春の花祭り2016は江戸川松戸フラワーラインで行われます。5月21日土曜日の10時から14時、こちら雨天の場合は翌22日になりますけれども、会場は江戸川の河川敷ですね。で、上葛飾橋下なんか上下両方書いてあるんだけど、上葛飾橋下ですね、はいはい、なので見える葛飾橋、こちらからですね、うん、なんて言ったらいいんでしょうね
見える
、うん、手前ですよね、手前
手前
向こう2つありますから、とにかく橋を目指してくだされば分かると思います。はい、
はい、
でそこが祭り会場になっておりますので、松戸駅から徒歩20分ですが、松戸駅西口から地蔵前バス停下車徒歩5分となってます。でこちらはですね、京成バス八潮駅南口行きか東武バスセントラル三郷中央駅、うん、
バスに乗ったらですね、
そうですね、
八潮駅普通に歩くんだったら、うん、小ヶ崎五砂路ってちょっとなんかこう、はい、ありますが、はい、五砂路をまっすぐ土手の方に歩いていっていただければ、はいはい、
そうですね、
すぐです
小ヶ崎五砂路の方から出る江戸川と思っていただければいいかなと思います、
うんうん、は
い、
昔はここら三郷と松戸の有料道路なんていう名前がありましたけど、
もう有料じゃ、あ、そっかそっか、
有料じゃなくなったので、
はい、そういえば分かりやすいです、ね、はいはい、三郷松戸元有料道路の橋ですね、はい、そこのところで行われてます、
うんうん、橋の下というか、はいはい、
でお花もきれいに咲いていますし、江戸川の魚の展示だったりとか e ボートの体験乗車乗船もありますので、うん、はい、こちらはこちらで楽しいです、ね、そして翌週は5月29日日曜日10時から15時で結の花フェスタですね。こちらも東松戸の結の花公園ね、ほんと綺麗なんですよ、うん、一回私迷い込んでしまって あそこの前に
迷い込んだ、
あら、こんなね、迷い込んだらこんな綺麗な花の公園があるって言ってびっくりしちゃったんですけどね、
う
ん、
駅からもね近いです、うん、東松戸の駅からも、
はい、うん、こちらはほんとすぐです、徒歩8分でね、はい、テクテク歩いて行っても一律松戸高校のね、うん、すぐ近くになってます。
よく高校行きましたから私は。
あ、そうですね。そうそうそうそう。青空音楽会もあります、
はい。はい。
こちらすごいですね。河原塚中学校の吹奏楽部と市立松戸高校の吹奏楽部の演奏も聴けちゃうと、う
ん。いいですね。
はい。
はい。
で11時からが河原塚中学校、13時30分からが市立松戸高校です。で押し花のコースター作り体験ですとか、あとはミニフラワーアレンジメントの体験講座などもありますので、うん、もうこちら本当お花まみれに、ね、ね、なれますよね、うん、松戸はねバラ園がないなって私は思ってたんでしょ、バラとか、そうあんまりバラ園っていうところが、
あ、
バラ園好きでね、まあ、バラ園
市川の里見公園はすごいバラ綺麗ですね、
うん、あと京成バラ園とかね、
ありましたね、
そうで、バラ園だけに今ピンポイントで言いましたけどだけどお花がねたくさん咲いてて、もちろんバラも咲いてるんですけども、うん、本当にね行くとびっくりします、うん、こんな綺麗なっていう風になるの で、ぜひよかったら皆さんこちらもねお出かけいただけたら、はい、いただけたらと思います。
はい、
もうね春だから新緑の季節だから、うん、本当そういうの楽しいです ね、いろんな外のね、ね、いろいろな、
家でずっとじっとしてるよりはお外へ出て
ね、
うん、
であとね蛍鑑賞会ちょっとね早いですけども6月の頭にあります。21世紀の森と広場で蛍がね見れるんですよ、
うん、
これ行ったことあります、蛍だ
蛍だ
目を凝らすみたいな感じでねで6月1日2日3日の水木金各19時30分から20時30分になります。でこれね中入れないですね普段はね、この時間帯ね、
うん、夜はだって入れないように閉まってますもん、ね、
なので、うん、21世紀の森と広場の中央ゲートから必ず入ってください、はい、その他は閉まってます、
うん、
でも費用はもちろん無料ですので蛍を見れるチャンスです、うん、ね、ちょっともし夜ねお時間あったら行っていただくと真っ暗な中にね、うん、ポンポンとねポワポワ、
ね、蛍って皆さん分かりますって知ってるか
知らない人いないと思いますよ、蛍
なんかね、うん、蛍の墓とかねいろいろなんかね、そうです、うん、そういうね
なんか蛍は
小説もありましたけど、
うん、昼間見ると虫なんですよ、当たり前なんですけど
光るからね、
そうで、うん、夜はその光しか見えないので、はい、なんか本当に幻想的な感じ、はい、で昼間見るとはこんななんだって思うんですけど、うん、でピューってなってて、で、まあ、夜見る蛍当たり前ですけど光ってますからすごく綺麗 で
水が綺麗じゃないとね、
うん、そうなんです、
蛍はね育たないですからね、
うん、っていうことなんでね、うん、なんで皆さんちょっとね夏の始まりを予感させるというね、蛍鑑賞会もいいと思いますので ぜひお出かけください、
はい
はい、そして広報松戸からちょっと話は変わりますが、 実はですね、はい、そのラブマツのバーベキューで、はい、ラジオポアロのリスナーさんからお声をかけていただきまして、はい、コーナー化してほしいというねあのご要望をいただきまして、
コーナー、どうなコーナー、は
いはい、何のコーナーかというとですね、はい、かっちゃんの酒場放浪記、はい、吉田類来たる吉田類ということで、
放浪記、はい、あの三つ子会ってやつでしょ、う
ん、いやあの吉田類です酒場放浪記なんでそう、あの吉田類さんのね、
なんか帽子かぶって、
そう、来てましたよ、野口屋さんとかにもね、松戸にも吉田類さん、
ね、ロケにね、
はい、来てましたけれども、はい、うん、ね、だから そこでね、リスナーの方が、はい、かっちゃんに教わって、
あ、そう、お店にね行っていただいた方がいらして、
そう、般若島もね、山崎も行ってみましたって言ってくださって、はいはい、ぜひねコーナー化してくださいなんてね本当ですよこれ、実はだからそうおっしゃっていたので、うん、かっちゃんの酒場放浪記をコーナー化しようと思ってます。
じゃあ、はい、あの急にお店行ったら
フォローしてください、
かっちゃんが来たって思っていただいて、
あのなんかシール作る
それラブマツじゃないですか、それは。
でもかっちゃんシールっていうの、ラブマツの横にかっちゃんっていうのラジオパワーのかっちゃん、
どうしよう。
そう、あのでも私思ったのがやっぱ松戸駅周辺だけでなくて、うん、この間たまたま北松戸のね駅の近くの、はい、千歳さん、
はい、
でラブマツバーベキューでも、うんうんうん、あの出してらして
るのとね、はい、あの、
はい、お手伝い、はい、皆さんね頑張ってやってくださってたんですけど、はい、あちらにねあのお邪魔して、で美味しかったです、すごく。で、あのちょっと小さい間口でね、であんま知らないとなかなか入れない感じなんですけども、こんなにこういうお店がここにあるんだと。
だってあの写真というか見せていただきましたけど、はいはい、新鮮ななんかあのお刺身が美味しそうな、
そう、なんか海苔で ね巻いてある ねあの磯巻きっていうのとか、
はい、
あとねタイ飯、
はい、
あのタイで炊いたご飯ですよ、うん、タイランドのタイじゃなくてねでも本当にねそのお腹そんな空いてなかったんですけども、うん、あまりにも美味しくて、うん、いやちょっと食べちゃうみたいな感じ で、すごくね誠実にお仕事されてるなっていう、本当美味しいものを美味しく出してるっていう感じ で、うんうん、であのサラダをねあのバーベキューでもう出してくださってたんですけど、はい、本当に美味しくて、うん、味付けがねもうさっぱりして、うん、和食のサラダで、はい、いや美味しいなと、あやっぱり千歳さんのかって思ったんですけど、うん、ああいう感じのかっちゃんの知ってるお店ぜひいっぱい行ってるくせにそうだから私もそう、ね、あの、はい、私の住んでる地区とかっちゃんの住んでる地区は市内でもちょっとね、うん、地区が違うので、うん、あの放浪する場所もねちょっと、はい、違ったりするんですよね、はい、だからその放浪期をね、だ かっちゃんが放浪期したら私も、
わかりました、
うん、私もちょっと放浪してみたいと思いますので、
じゃあ自慢 の、はい、そのお酒に合う料理を南さんに広めると、
はい、自慢の
っていうか勝手に飲んでると、
そうそうそう飲んで勝手にやってるとっていうね、はい、感じで、
うん、
そうそう、ぜひねあのおすすめのところを教えてください。
はい、
はい、
わかりました、は
い、やった
なんていいのかななんて
じゃあ酒場放浪記ね、はい、近日堂々公開ということでね、はい、お願いいたします、
はい、
あとなんだっけ、何かね言わなきゃいけないことがたくさんあったような気がするんだけど、トットチャンネル、
トットチャンネル、
はい、あの人気のね今満島ひかりさんでしたっけ、はい、主演のね
今ね土曜日 NHK で、はい、あの黒柳徹子さんの、はい、まあ、あの原作で
半生というか、うん、その彼女のね人生、
もう昭和の、うん、昭和の激動のじゃないですけど、はい、テレビが NHK が始まった時から、はい、
NHK の土曜ドラマですね、
はいはい、あの物語は、黒柳さんが NHK で入社したところから、はい、スタートするんですけど、
はい、
その話を、昭和のその懐かしい風景が市民会館選ばれ、
はい、
市民会館でロケがあって、
はい、
ぜひぜひあの NHK 土曜日、
う
ん、土曜ドラマ見てください、
ね、
はい
はい、
なんで意外に
ロケーション市民会館、あ市民会館っていうね感じらしいので、
分かる人には分かるかもしれません、は
い、ちょっとねこれレアですよ、なかなかどこにも出てなかったのでね、はい、トットチャンネル見てる方、はい、見ていっぱい言えますよね、うん、今ねすごく人気あるので、うんう
ん、
ぜひ出てきたら、あ市民会館って思っていただけたら、
映画館のロケーションみたいですよ、
はい、
はい
ということですね、
はい、
はい、じゃあ皆さん見てみてくださいね、
はい、
あとそれとですね、松戸ネギプロジェクト、
あ、
ね、あのちょいちょいお伝えしておりますが、はい、ネギプロジェクト進捗情報ということで、はい、第4回が先日実は行われまして、チャイナテンプさんで4月28日に行われました、
はい、
でチャイナテンプさんはですね、北松戸やっぱりお店なんですけども、中華料理で、あの陳健一さん、
はい、
あの有名な料理の鉄人のね、
聞いたことあります、
はいはい、陳健一さんの四川飯店、
うん、
そちらの六本木の料理長をされていた、尾関シェフが、松戸でね、あの震災なんかもあったので、あの家族を守りながら仕事がしたいということで松戸で開業されたんですね、はい、そちらでいつも私たち、あの美味しくいつもね、あの チンマーボー豆腐、すごい美味しいんですけど、いただいてたところ、尾関シェフもご協力してくださるということで、ネギ、焼きりネギとアジサイネギを使ったお料理の数々をいろいろと出してくださいまして、でプロジェクトメンバーで、皆さんで食べまして試食させていただきまして、でそこでですね、人気が一番高かったものを限定メニューとして発売して、あの限定販売をしてくださるということが決まりまして、
おおすごい、
はい、で、次の発行のパドさんにも載ると思うんですね。
そうなんですね、
はい、そちらにもあの連携で、ね、はい、あのちょっと載るんですけれども、はい、まだいつからとか、うん、どんな名前とかっていうのは決まってないんですけれども、非常にネギらしい美味しいメニューができまして、でそちらがですね限定販売されますので、皆さんお楽しみに、こうご期待ということで、ね、
楽しみ楽しみ、
はい、でもね、あのやっぱりアジサイネギ、はい、ね、焼きネギっていうのは2つも特徴が全然違います、これ2つ入れることでネギの良さを余すところなく体験できるメニューとなりましたので、まあ、少しずつ ね、こうやっていろんな、ね、お店で出していただいたりとか、はい、あといろんなレシピをね教わったりして、はい、ネギ料理を広めていこうと、
そうですね、
はい、いうのが私たちの野望ですということでね、そうちょっとね、第4回はそちらだったので、うん、まあ、近々また詳しいお知らせができると思いますので、はい、ぜひ皆さんこちらもお楽しみにしていてください、はい、というわけでラジオポワロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポワロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポワロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポワロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Facebook ページもあります。ぜひ皆さん、いいね押してくださいね。Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで、バイバイ。ラジオポワロ。